今日は今週は創世記の38章に入ってきます。創世記、先週からヤコブの歴史、ヨセフ物語と言われる、ヤコブの息子たち、本当にもういろんなこの苦々しい思いが駆け巡っていました。そしてとうとうヨセフはエジプトに売り飛ばされてしまいました。でもそれも神様の救いのご計画の第一歩だったのです。その前の36章はエサウの歴史、ヤコブイスラエルのお兄さんエサウの家族のことが紹介されていました。神様はイスラエル、ヤコブの家族だけでなく、そこから分かれていった異邦人、私たちをも覚えてくださる、そしてイスラエルの祝福の中に共に入れてくださるということを覚えてきました。そこも人の名前がたくさん出てくるところで、そこにどのようにキリストの姿と神の福音を見出していくか、でも神様は本当に、当たり前ですけど無駄なことは、記されません。私たちに本当に救いの約束とこのキリストの姿の神の国を聖書に表してくださっています。そこからも福音を読んでいきました。でも今日の創世記38章は実はその36章以上に、ともするとですね、非常にこの、難しいというよりもこんなことがあるのかっていうようなそういう箇所になります。でも神様がそういう本当にドロドロしたところ、もう絶望のどん底のようなところ、そして本当に命の危険が迫っているところで私たちを救ってくださり、そして神の家族に私もしてくださるだけでなく、私たちを神の家族を生み出していく、そのような井戸のような通り札としてくださるという福音を一緒に受け取っていきたいと思います。今日のタイトルを一緒に読んでいただけますでしょうか。私も神の家族の井戸に、もう一度お願いします。私も神の家族の井戸に、もう覚えましたかね。ちょっと隣の人にお互いに言ってみましょう。私も神の家族の井戸に、はい、反対側の人にもください。あなたもということでありますけれども、さあどういう場面かというと、この箇所はですね、38章は私昔この教会の親の親にあたりますね、大井バプテスト教会で私は小さい頃から生まれ育った教会ですけども、そこで中学生の男の子たちのクラスを持っていたんですね。でその子たちとはあんまりこのこう聖書の箇所っていうのをこう覚えることなく、教会学校のクラスの、曲がりなりにも私がまだ学生でしたけども、教師ということで、でやってたんですけども、この創世記38章というのはあまりに衝撃的なので、ここだけはですね、みんなしっかりとその箇所を覚えたっていうところなんですね。それほど壮絶な場面ですということもありまして、ほとんどこのいろんなイラストとかにあまりなってないんですね。ネットとか探してもあんまり出てこないと思います。かつて中世やルネサンスの時代にはいろんな絵に描かれてきましたけども、それはちょっと放送禁止のようなこの出せるような絵ではないものです。でもこのブリックステスタメントというこのレゴのところにはこういうところをだいたい取り上げてるんですよね。なので先日はこのヨセフ の映画の場面をこのスライド見ながら聞くドラマ聖書というこのアプリのを聞いていきました。聖書の御言葉はそのままですけども、あんなにもこの、リアルな感じなのかっていう思いましたけども、でも私たちは、それも便利なものです。私たちは御言葉をいただいていく助けにはなります。でも御言葉は本当に自分自身でこの朗読していく こと、またそうやって聞いていくこと、皆さんも棒読みでもいいですけども、本当にユダのところはユダの、またタマルのところはタマルの、どういう気持ちでこの時いたんだろうかということを思いながら、ぜひ今週どこかでご自分の聖書を開いて声に出して読んでいただければと思います。今日は私が読ませていただきますので、そのスライドをいくつか見ながら皆さん聞いていただければと思います。新改訳の2017版です。その頃のことであった。その頃というのはちなみにこのヨセフがエジプトに売られた頃ですね。その頃のことであった。ユダは兄弟たちから離れて下っていき、名をヒラというアドラム人の近くで天幕を張った。そこで、ユダはカナン人で名をシュアという人の娘を見初めて妻にし、彼女のところに入った。3節、彼女は身ごもって男の子を産んだ。ユダはその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女がシェラを産んだ時、ユダはケジプにいた。ユダはその長子エルに妻を迎えた。名はタマールと言った。しかしそのユダの長子エルは主の目に悪しきものであったので、主は彼を殺された。ユダはオナンに行った。次男ですね、兄嫁のところに入って義理の弟義弟としての務めを果たしなさい。そしてお前の兄のために子孫を残すようにしなさい。しかしオナンは生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないように兄嫁のところに入ると地に流していた。彼のしたことは主の目に悪しきことであったので、主は彼も殺された。ユダは嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまであなたの父の家でやもめのまま暮らしなさいと言った。シェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。シェラ3番目の息子ですね。タマルは父の家に行き、そこで暮らした。かなり日が経ってユダの妻すなわちシュアの娘が死んだ。その喪が明けた時、ユダは羊の群れの毛を刈る者たちのところティムナへ登っていった。友人でアドラム人のヒラも一緒であった。その時タマルに、ご覧なさい、あなたの舅が羊の群れの毛を刈るためにティムナに登ってきますという知らせがあった。それでタマルはヤモメの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをしてティムナの家の道にあるエナイムの入り口に座った。シェラが成人したのに自分がその妻にされないことが分かったからである。ユダは彼女を見て、彼女が顔を覆っていたので遊女だと思い、道端の彼女のところに行き、さあ、あなたのところに入らせてほしいと言った。彼はその女が嫁だとは知らなかったのである。彼女は、私のところにお入りになれば、何を私にくださいますか？と言った。彼が、群れの中から子ヤギを送ろう。と言うと、彼女は、それを送ってくださるまで、何かお印、保証の品ですね、を何かくださればと言った。彼が印として何をやろうかというと、あなたの印章とかのハンコですね、首に下げている印章と紐とあなたが手にしている杖をと答えた。そこで彼はそれを与えて彼女のところに入った。こうして、ユダはタマルはユダのために子を宿した。彼女は立ち去ってそのベールを外しヤモメの服を着た。ユダはその女の手から印を取り戻そうとアドラム人の友人に託して子ヤギを送ったが、彼はその女を見つけることはできなかった。 その友人がその土地の人々に、エナイムの道端にいた娼婦はどこにいますかと尋ねると、彼らはここに娼婦がいたことはありませんと答えた。彼はユダのところに戻ってきていった。あの女は、これまだですね、あの女は見つかりませんでした。あの土地の人たちもここに娼婦がいたことはないと言いました。ユダは言った。我々が笑い草にならないようにあの女にそのまま取らせておこう。私はこの小ヤギを送ったけれども、あなたはあの女を見つけられなかったのだから。さあ、3ヶ月ほどしてユダに、あなたの嫁のタマルが姦淫をし、その上なんとその姦淫によって身ごもっていますと告げるものがあった。そこでユダは言った。あの女を引き出して焼き殺せ。彼女が引き出されたとき、彼女は舅のところに人を送って、この品々の持ち主によって私は身ごもったのですと言った。また彼女は言った。これらの印象と紐と杖が誰のものかお調べください。ユダはこれを調べていった。あの女は私よりも正しい。私が彼女を我が子シラに与えなかったせいだ。彼は二度と彼女を知ろうとはしなかった。彼女の出産の時になると、なんと双子がその体内にいた。出産の時一人目が手を出したので、助産婦はそれをつかみ、その手に真っ赤な糸を結びつけていった。この子が最初に出てきました。しかしその子が手を引っ込めた時、もう一人の兄弟が出てきた。それで彼女は、何という割り込みをするのですかと言った。それでその名はペレツと呼ばれた。その後で手に真っ赤な糸をつけたもう一人の兄弟が出てきた。それでその名はゼラフと呼ばれた。まあ、ここまでがこの38章なんですね。皆さんどうでしょうか。これまで何度も読まれた方もおられるでしょうし、今日初めてこんな話は聞いたという方もいらっしゃるかもしれません。最初のスライドに戻ってもらっていいですか。少し、振り返ってみたいと思うんですね。ヨセフが、エジプトに、ヨセフばっかりお父さんのヤコブ、イスラエルに愛されている、そのことを本当に妬んだ兄たちはそのヨセフを殺そうとしました。でも長男のルベンは、殺すのは良くない、穴に入れようと言って助け出そうとしたんですね。でも穴に入れられたヨセフを今度は、4番目のお兄さんのユダが、ちょうどミディアン人、イシュマエル人の商人たちがやってきたから、彼らに、ヨセフを売ろうと言って銀貨20枚で弟を売っていったんですね。その後、じゃあヨセフがいなくなって、兄たちは、兄弟たちは、代わりにお父さんのヤコブ、イスラエルから愛を受けられるようになったかというと、全くその逆だったんですね。ヨセフさえいなければと思ったのに、ヨセフがいなくなったらなおのこと、父ヤコブは、イスラエルは、ヨセフ、ヨセフと言って、もう私も一緒に、死んでヨセフのところに行きたいと嘆いてばかりいる。その慰めも受け取ろうとしない。私たちがこうしたらいいと思うことをやっても、でもそれが罪深いものであれば、その結果は、ますます悲しいものになっていく。そのことを表していますね。じゃあ他の兄弟たちはその後どうなったんでしょうか。ヨセフはエジプトに行きました。でもみんな、お父さんの愛を受けられないながらも、仲良くやっていったのか。今日のところを見ると、ユダは兄弟たちから離れて、そしてこのアドラム人の村にの方に行ったというんですね。小ヤギを送ろうと言ってますから、自分の羊たち、きっとイスラエル、ヤコブの羊があまりに多くなってきて、それぞれ息子たちにの羊というのも任されていったんだと思います。自分の分を受け取って家族から離れていったんでしょう。場所も狭かったのかもしれません。実はユダが行ったところが後に それからもう400年500年ぐらい経ったですね、ヨシュアの時代に約束の地に戻ってきて、ユダ族、自分の子孫たちが住む場所であるんですね。まあ、そういうことはつゆ知らず、ユダは、まあ、そこで羊を飼っていた。そこで地元のカナン人の女性ですね、この女性は、まあ、ここでユダ一人じゃなくて、このアドラム人 この、ヒラというですね、この、まあ、友達になって、まあ、このヒラがいろんな役割を果たしていくわけですね。まあ、神様はそういう、こうパートナーも与えてくださった。でもそういう友達だけでなく、ユダにはこの結婚相手も与えられました。でも父ヤコブのように自分の実家に帰って、親戚の中からではなく地元のカナン人の中から、彼女はね、名前も記されてないんですよ。シュアの娘というだけで、どういう名前だったかもわからない。でも彼女との間に、まあ、結婚生活が始まって3人の子供が生まれますけど、よく見るとですね、1人目が生まれた時、まあ、これは新婚さんだったんでしょうけど、1人目が生まれた時は聖書には、ユダはその子をエルと名付けた、父親となったユダが名付けたってあるんですね。ユダというのはちなみに、お母さんのレアが、3人のお兄さんが生まれた時は、まだ私は愛されていないというそういう、この思いでしたけども、4番目のユダが生まれた時は、今度は私は主を褒めたたえようと、主を賛美しようと言って、賛美という、礼拝とい う、 こうヘブライ語で、ユダやだというと、この手を挙げて、賛美って歌だけじゃなくてですね、本当に全身で神様を褒めたたえるという名前をいただきました。でもそのユダが今度は自分の子にエルというのは神という意味ですね。すごい名前をつけますよね。まあ、そうでない、残念な名前をつけて裁判みたいに、ね、こうなったことがありますけれども、自分の子供にエルって、神って、すごいユダだなと思います。まあ、でもこの時はユダが名前をつけたんです。ところが次男が生まれた時は、彼女はまた身ごもって男の子を産み、その子をなんと名付けた。ユダは出てこないんですね。もちろんユダが父親なわけですけれども、母親となったユダの妻が、出産して自分で名を付けたようです。3番目の子もシェラというのも彼女が名付けたという、そういう文になっています。ユダはどうしてしまったんだろうか。ユダはもしかすると、まあ、最初の子が生まれた、このエルが生まれた時は、ユダも自分が名付け親となっていきましたけども、その後は子供が生まれても名前をつけるところにも加わっていかないような夫、そして父親になってしまっていたのかもしれません。さあ、でもこの、まあ、長子はですね、エルもやがて成長して、妻が与えられていったんですね。彼女の名前はタマールと言いました。タマール、どういう意味だかご存知ですか、皆さん。これはヘブライ語で夏目ヤシという意味なんですね。夏目ヤシ、英語の辞書だとこうパームトリーとかですね、まあ、パームで手のひらですね、ヤシの、あとはデーツとかって書かれてますね。この間お土産で食べた方もいらっしゃると思います。夏目ヤシ、タマルという、これ珍しいんです。女性の名前、しかも異邦人の結婚相手の名前が記されているというのは、これは特別なことです。で、このタマルと結婚したらよかったんですけども、まあ、この次実はスライドがあるんですけども、ちょっとこう血生臭いあれなのでカットしました。どういう場面かというと、しかしユダの長子エルは主の目に悪しきものであったので、主は彼を殺されたってあるんですね。この38章は、先ほど私読んでも神っていう言葉は一回も出てきませんでした。まあ、実はエルっていう名前のところに神様の名前が、まあ、隠されているというか現れているわけですけども、でも主という言葉は、 何度か出てくるんですね。2つの場面で出てきます。1つはこの長男のユダの長男エルが主の目に悪しきものだった、そして主が彼を殺されたという、なんとそういう場面で主という言葉が神様の前で出てくるんですね。じゃあ2番目に出てくるのはどういうところかというと、この次男の2番目の息子オナン、彼にお父さんのユダが言ったわけです。まあ、お兄さんがエルが子供をいないまま亡くなってしまった、そうするとこの、まあ、お兄さんというかこのユダの跡取りというのが今いない状態なんですね。今であればお兄さんがいなくなったらその継承順位というのはこの次男のオナンが、まあ、長子の役割を負っていくんでしょうね。ところが当時はこのレビラート婚というこの結婚のしきたり慣習があって、まあ、ルツキーにも出てきますけども、その長男のが早く亡くなってしまった時にはその弟が代わりにその子供を残すけど自分の子供にはならない、お兄さんの子供としてお父さんの財産を受け継いでいく。ですからそのでもそういう子供がもし生まれていかなければ、まあ、やがてこのオナンがこの後取りになっていくわけですね、順番からすると。でもオナンにお父さんが言ったのはこのタマルと一緒になってそして子を設けなさい、まあ、そういうことを命じられたんです。まあ、オナンとしてはこの面白くないわけですよね。自分に子供が欲しくないというそういうことではないです。でも自分がともするとこのまま黙っていれば受け取れるかもしれないお父さんの財産、まあ、神様が祝福されたヤコブイスラエルの息子ユダですから、かなりの羊ヤギを持っていたはずですから、それがまんまと自分が残す子供の方に全部行ってしまう、しかも自分の子供ということにはならないということで、オナンはまあ、タマルと一緒になるんですけれども、でも、まあ、子供が生まれないように、そういうことを繰り返していたわけですね。そして彼のしたことは主の目に悪しきことであったので主は彼も殺された。これが2番目に出てくる主という言葉です。なんと主の目に悪しきことをした。先ほどの長男の方は主の目に悪しきものだったってあります。このオナンは、次男の方は主の目に悪しきことをした、そして主が殺された、まあ、これだけ聞くと、まあ、神様なんておっかないと思うかもしれませんが、もう一回振り返ってみたいと思うんですね。この長男のエルがもう生まれてからずっとですね主の目に悪しきもので、もう本当にこの子はどうしようもないと、で何度悔い改め立ち直るチャンスを与えてもダメだという時にはまあタマルと結婚するまでもなく神様が何かのやり方で、彼の命を周りをもう汚す前にですね取り上げていたかもしれないけれども、この主の目に悪しき者として主が殺されたのはこの結婚した後のことなんですね。ひょっとするとこの結婚生活の中で彼が神様の喜ばれない何かをしていたのかもしれない。詳しくは書かれてないから分かりませんけれども、もともとエルに問題があったのかもしれませんけれども、その結婚後のエルの夫としての何か振る舞いが相当良くないものであったと読めるんですね。でオナンについてもその後、まあ、お父さんから言われて、まあ、タマルと一緒になった後に主の目に良くないことをした。皆さんどうですか。皆さんがまずタマルだったら、はい、どうですか。もう、まあ、これたまらないですよねとかギャグを言うとこじゃないですよね。本当にもうかわいそうですよね。私は何のために このユダの家に来たんだろうかって、でもで最初に、まあ、夫婦となったこのエルは、まあ、良くないことものとして、主に打たれていた。何かこの事故とかではなくて、この神様に命を取られたというんですね。そしてオナンもそうだった。で次の3番目の息子のシェラというのはまだ成人していない。今成人というのは今日も祝福式19歳までやりましたから、日本では今20歳ですよね。18歳にしようかっていうのはあるんでしたっけ。選挙権とかねもなってますけども、はい、でもユダヤでは昔もそして今もこの13歳ですよね、はい、ですからシェラまだ13歳にもなっていなかったということは、さっき前に並んでいたあの小学生ぐらい の, あの1年1組ですみたいなですね、そういうあの年頃だったということです。そのシェラが少なくとも13歳になるまではあなたの父の家で実家でやもめのまま暮らしなさい、まあ、ここでですね、あの後に、まあ、これもあのユダの家族、となっていきますけど、モアブの女性ルツの場合はどうだったかというと、姑のナオミはこう言いました。もうやっぱりあの上の男の子が2人亡くなった後なんですね。で、まあ、それぞれのお嫁さんに自分の実家に帰って、また新しく家庭を設けて幸せになりなさいって言って送り出そうとしたんですね。でもユダの場合はそうやってもう実家に帰って、改めて家庭を築きなさいではなくて、うちの3番目の息子シェラが成人するまでヤモメとしてヤモメのまま暮らしなさい、待ってなさいと、ね、成人したらまた一緒に我が家に迎えるから、それまでは私の元でじゃなくて離れて待ってなさいと言って、まあ一旦この送り出した、追放したわけですね。これどういうことでしょうか。まあ一見これはあのユダは何かこの物分かりのいいお父さんのように、そして当時の習わし、あのルールに従って、まあ、次のシェラが成人するまではあと何年かな。でもこの時にその動機が記されています。人は上辺を見るが神は心を見られるって聖書にありますね。大切なのは動機なんです。同じことをしてもどういう思い目的で、それをするか、こう記されています。シェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。誰が思ったかというとユダが思ったわけですね。で、私これまでもう、ああそう思ったんだなという程度にしかあの思わずに読んできたんですけども、この1週間ずっと見ながらですね、これどういうことなのか。シェラもまた死ぬといけない。だってシェラはあと何年かで成人、13歳になったらタマルまたもう一回迎えて夫婦となっていく、行こうとしてるわけですよね、これ。でもいや、シェラが死ぬといけないからタマルを引き離したって、これどういうことか。まあいろんなこの可能性があるかもしれませんが、まあ、素直に読んでいくと、これはつまりあの息子たちが死んだのは、まあ息子たちもろくでもなかったかもしれないけれども、でもこのタマルのせいだ、タマルと一緒にタマルを迎えてしまったから、このお嫁さんのせいで息子たちが死んでしまった。でこのまま順番に3番目の息子も一緒になると、もう最後の息子ですよね、シェラも死んでしまうかもしれない。そうすると自分の跡取りはいなくなってしまうという、このユダの恐れがここから読み取れるんですね。そして死ぬといけないと思ったということは、あのじゃあ成人したら別にもう死んでもいいということではなくて、そう言って送り出したものの、もうシェラとタマルを結び合わせる気はないということですよ。でもあのいやごめんね、あの本当にうちの息子たちがあの先に 死んでしまったけども、まあ、実家に帰って新しい家庭を築いて、まあ、幸せになってくれと言って送り出す方法もあったと思います。でもそれはせずに、それをすると当時の習わしに反してしまうことなんですね。でユダはこのアドラムの村新入りでしたから、まあ、郷に入ってはそこに従えということなんでしょうか、まあ、それをルールに従っていこうとしたんですね。でタマルに一見この、まあ、聞こえのいい口約束をしておきながら、もう二度とタマルを迎えるシェラワと一緒にするつもりがないと、まあ、つまりユダが嘘をついているということがここからわかるんですね。まあ、タマルは、まあ、そうとは知らずなのか、いやそれも覚悟でなのか、まあ、何年も実家で暮らしていたんでしょうけれども、うん、でももうとうに3番目のこの、息子シラが成人した後も音沙汰ないと、まあ、これはどうやら私は、まあ、追い出されたけれども、でも縁は切られてるわけじゃないから、もうどうにも実家でなんでしょうね、でも縛られているっていう、そういう状態になってしまってるわけですね。でかなり日が経って、このユダの妻が亡くなったとあります。ちょっとそこに行きますか。あ、これですね。で、まあ、ユダも本当に息子2人が亡くなって、3番目の息子とはようやく成人したけれども、今度妻が亡くなってしまった、まあ、ユダも悲しみの中にあったでしょう。でもこのユダが、門が開けたその、後に羊の群れを狩る者たちのところ、ティムナという村へ、町へ登っていったとあるんですね。この羊の群れ、この後ろに見えますね。でちょうど狩られる前ですから、毛がたっぷりあるような、そういう人形になってるはずです。畑をやってる人たちであれば、 農民であれば収穫期っていうシーズンがありますね。ちょうどこの秋が収穫の時期かもしれません、日本でも。で私はこの羊飼いは特にそういうシーズンっていうのはあまりないと思ってたんですね。まあ、一年中同じように暮らしているのかな。もちろん雨季や乾季はありますから、いろいろ草があるとこないとこ移動しながらだったんでしょうけど、水を求めて移動するんでしょうけど、ところがこの羊の毛を一斉に買って、そしてまあ、みんな、なんか寒そうなぐらいね、この丸刈りになって、でその後みんな伸びてきて、また一度に刈られるって、そういうこの収穫のシーズンっていうのがどうやらあったらしいんですね。もしかすると群れによって時間差をして、でそういう美容師さんじゃなくて、なんていうんですかね、トリマーというか、この羊の毛を刈る者たちということを仕事にしている人たちが、まあ、常に仕事があるような状態だったのかもしれません。いずれにしてもこのユダの群れにとってはそういうシーズンがあったんですね。で農家の人たちはこの収穫のお祭りの時に、この、まあ、神様からの地に、このイスラエルの家族も約束の地で畑を始めたら、収穫の最初の収穫物を神様に一番のものを捧げるようにとありましたね。そして他のところに捧げてしまうんではなくて、まあ、今ここで子ども祝福式って今日やっているのも、この、まあ、世の中では七五三でしょうかね、子供たち、あれは神で、まあ、神々とは言われますけど、神でないものと契約を結んでしまう、この子は、そういったもののものです、そして誠の神のものではありませんという契約を結んでしまうことになるわけですね。そうではなくて本当に誠の神様のものですというのを私たち今日、まあ、実は大切なこの契約を毎年ここでしているわけですけれども、確認しているんですが、この農家の人たちはこの収穫を捧げるときに、まあ、お祭りがあるんですね。 て、そのそれぞれの地元の、まあ、神々、まあ、実は神でないものに、その収穫物も捧げますが、そこにこの娼婦っていう人たち、まあ、女性だったり時には男性だったりもいるんですね、男性といって。でそこでこの、性的な、行為をするんです。まあ、お祭りだからみんな飲んだり騒いだり、まあ、その勢いでというのもあるかもしれませんが、実はこれ契約なんですね。次の年も雨を降らせてください、そして豊かな収穫に預からせてくださいという、そのパワーをそういう神々から受け取るっていう、そういうそれを性的な結びつきを通して受け取るっていう、これはすごい礼拝行為なんですね。で実はこの羊飼いたちも羊の毛を刈るときに、ね、この、まあ、それが財産になるわけですね。お金に変えたり物に変えたりして、これが大きな収穫財産です。次の年も、まあ、年に1回か分かりませんけれども、次回まで羊たちが本当に安全に守られ、そしてまた豊かな毛を、収穫することができるようにということで、まあ、娼婦がいればそこで結びついて、まあ、地元のその土地の神々と言われるものにから力を受けていく、行われていたんですね。ユダがここで、まあ、奥さんが亡くなっていたとありますけれども、この娼婦を見つけて入らせてほしい。これは何かというと、そういう地元の神の力に頼ってしまった。そういうユダになってしまっているということですね。ユダ、私はユダの湯っていうのはヤハウェの矢ですよね。じゃないか。ユダが、褒めたたえようか。でも誰を褒めたたえるかというと、この、誠の神を褒めたたえようと、そういうものが、違うものの力をこの頼っていくものに成り下がってしまっていた。でも神様はそういうこの落ちぶれたユダのその行為をも用いて、ユダの家族を誠の神の家族として復活させる、もうすごいご計画です。でタマルはそこまでのことを思っていたか分かりません。でもタマルにはもうこれしかチャンスがなかったんですね。これがもう最近ワンチャンって言いますけども、本当にもうこの機会しかなかったんですね。そして、まあ、息子のシェラではなく直接のユダの家族を残して生み出していく。でも私はこのユダの家族、イスラエルの家族の一員にされたんだという、この本当に確信と喜びと、またもう執念、いい意味での、これをタマルは持っていたわけですね。ですからこの舅、である、ユダの家族にもう一度戻っていく。でもこれ命がけのことでした。実際に、まあ、ユダからですね、最後焼き殺せと言われてしまいます。でも神様から知恵が与えられたんでしょう。何をくださいますか。最初は子ヤギを後から送ろうと言われました。じゃあその子ヤギを送ってくださるため前に何らかのこの保証、保証の品を、くださいますか。何をやろうかといって、印章、ハンコと紐と杖ってあります。ハンコっていうのはこの当時首にぶら下げてたんですね。まあ、今首にハンコぶら下げてる人って少ないかもしれませんが、当時はそうやって、まあ羊飼いですから、あと杖も100均で売ってる杖とかじゃなくて、もう誰々の杖で、そこにも印がついてるんですね。ハンコもあったかもしれません。まあ、後にこのユダ族は神様から王権を渡されてきますが、これ王のハンコと王の杖を表していることを、まあ、当然ユダはまだ分かっていなかったでしょうけども、その大切なものを手放してしまうユダ。でもその大切なものを預かって、そして自分の命はともかく自分のお腹の中にはこのユダの家族の命をつないでいく大切な命があるわけですね。それを大切に守っていく、このタマルに与えられたし、タマルもすごいですけども、それをくださった神様は褒めべきかな。 でこの保証ですけども、印とも訳されていますが、後にユダ自身があと何週間かしたらこうエジプトに行って、ヨセフからいろんなことを言われて、弟ベニヤミンを人質に残していかなきゃいけない、でそんなことしてお父さんのヤコブイスラエルのところに帰れませんよっていう事態になるんですね。その時に皆さん誰が人質を申し出てました？ユダが私が責任を負います、私がこの保証人、そして私自身を保証としてエジプトに置いてきますから、弟のベニヤミンはお父さんのイスラエルのところに帰らせてくださいと言って、自分がその保証となっていた。神様はこのユダの、こんなユダでしたが、38章では、でもこのユダが本当にこのことを通しても砕かれて、そして偉かったから、何か高ぶってたから王権を手に入れたんじゃないですね。本当に一番へりくだった。自分を犠牲にして差し出していく。そのユダに神様はキリストの家族とされるこの王位を渡されたんです。さらに言うと、この新約の御言葉のところを出していただいていいですか。この保証とありましたね、保証と保証人、小ヤギどころじゃないんです。神様は私たちに永遠の命という約束をプレゼントをくださるんですね、はい、そして、もう開かれているの、はい、このコリント人への手紙にありますね、ちょっと読みましょうか。コリント人への手紙の22節ですね、22節いきますか、はいはい、中のすいません、はい、ありがとうございます。22節を一緒に読みましょう。神はまた私たちに勝因を押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。その永遠の命の新しい契約の保証人がイエス様ですよ。そしてその保証、印が聖霊なる神様です。私たちに与えられたこの反抗であり、杖であり、私たちを導くもの、そして新しい契約、永遠の命に預かっているという、それほど素晴らしいものを私たちはいただいているんですね。そして、最後にこのあの女を引き出して焼き殺せと言われたタマルでしたけども、スライド戻っていただけますか。知恵が与えられました。その保証の品、つまり私たちの保証は私たちのうちに住まわれる御霊ご自身ですから、私たちが何か命の危険にあったとき、あるいはありもしないことを言われたとき、タマルは保証の品をハンコと紐と杖を差し出しましたよね。それで救われていきました。私たちは何によって救われますか？助けられますか？保証のである聖霊様が何を言ったらいいか話させてくださる、何をしたらいいか教えてくださるし、してくださる。そこを私たちがジタバタやっても、ね、焼き殺されてしまうかもしれません。でも私たちがいただいているその御霊によって、私たちはこの永遠の命を保つだけでなく、宿しているその神の家族、キリストの家族を生み出していくものともされていくわけです。さあ、ユダは息子たちの死はタマルのせいだと思って追放しましたよね、タマルを。で、自分はその約束を守らないのに、タマルがいけないことをしたというと、彼女を焼き殺そうとしました。なんてひどいやつだと思うかもしれませんけども、皆さん胸に手を置いて、自分はどうでしょうか、私はどうでしょうか、私こそユダじゃないでしょうか。でもそんなユダに、そして私たちに神様は罪と向き合い悔い改める機会をくださいます。あとはその機会を生かすかどうかなんですね。そして悔い改めて砕かれたユダは、そして私たちは自分自身を差し出していくものへと変えられ、王家の一員とされていきます。そしてこのユダから後にダビデ王、そしてイエス・キリストが生まれていったように、私たちもキリストの家族とされていくんですね。タマルはどうだったか。異邦人タマルは キリストの家族を生み出していく。このマタイの一章にはタマルによってって名前が刻まれています。キリストの家族を生み出していく命を預かって、自分も命がけでその通り下井戸となってきました。私たちもそうです。それぞれ今親の立場の方もいらっしゃるでしょうし、そうでない方もおられます。でも私たちは自分のこの子供であっても、あるいは私たちが出会いを与えられる霊の子供であっても、私たちが身ごもってキリストの家族、神の家族として生み出していく、私たちもたまるなんですね。そして時には命をかけて思い切って勇気を出していく。でもそれも保証である聖霊様が守ってくださいます。私たちはそうやってキリストの家族を生み出していくものへと神様が今日作り変えてくださる井戸としてくださいます。家族や隣人の救いを信じて祈り、この良き知らせを共に手渡していこうではありませんか。今日キリストの祝福の井戸という歌を今から歌います。今日子供祝福式です。私たちが霊の父として母として、このたまるのように神の家族を生み出していくものとなっていく、そのような神の永遠の命の井戸となっていくことを願いながら、また私たち自身を差し出しながらご一緒に歌っていきましょう。